さあここで皆さんにお知らせでございます、はい、ここからのコーナーなんですが、京都地域包括ケア推進機構の提供でお送りいたします。何が言いたいか言いますとね、
はいはい、
団塊の世代の皆さん、まあ、たくさんいてはるんですが、
そうですね、
そうなんですね、はい、まあ、そういう皆さんが、まあ、高齢者ということにもなっておられましてね、
はい、
でそうなるとこれから超高齢社会を迎えることになります、
はい、
というかもう迎えてると言ってもいいかわかりませんね、まあ、そこでこの住み慣れた地域で最後まで自分らしい暮らしを続けるためにはどうしたらいいのかというのをね、この番組で皆さんと一緒に考えていこうということで、実はこれ皆さん覚えていただいてますかね、8月から毎月1回ラジオリレートークと題しまして、
はい、
実際この在宅医療や施設など、まあ、現場でね、看取りに携わる皆さん方にゲストのお越しいただきまして、いろいろとお話を伺っております、これが11月で終わってしまうんですけどもね、
はい、はい、
これ今月まだ10月ですから、はいはい、あと1回
そうなります、
はい、今日入れたあと2回ということになってしまいましたんで、
はい、
今日もスタジオにゲストの方に入っていただいております、
はい、今日は一般社団法人京都府訪問看護ステーション協議会副会長の壇野和美さんです。おはようございます。
よろしくお願いいたします。
そうよろしくお願いいたします、今ご紹介していただいた中にね、訪問看護っていうね、皆さんね多分これごっちゃになったら思います、
はい、
訪問看護もあればね、訪問介護っていうのもある。
そう違いますよね、
やっぱ漢字が違うことは多分、はい、きっと中身も違う思うんですけど、じゃあ皆さんどんだけ違うかパッと言えるかって言ったらきっと言えないと思うんですけども、
はい、
今日はですねその中の訪問看護、こちらについてお話をお伺いしたいと思いますが、はい、これ今日は看護の方で介護ではないということですね。
はい、ね
はい、ちょっとお話これを聞かせて、
訪問看護どんなもんでしょうか。
どういうもんですか看護というのは、はい、
訪問看護っていうのは、うん、訪問看護ステーションから看護師などが利用者の居宅を訪問しまして、
はい、
病状や療養生活を看護の専門家の目で見守って、うん、大切な適切な判断に基づいたケアとアドバイスを行います、
はい、
24時間365日対応させていただいて、うん、安心して在宅療養ができるように支援し、さまざまな在宅ケアサービスを提案することです。で、はい、訪問看護では患者様のことを利用者と呼びまして、で自宅っていうのは家だけではなくて、はい、施設も含んでおります。
そうなんですね。はい。
あのね、ちょっとここでここ要看護師さんって言ってありますやん。
ね、
看護師さん。
はい。
この訪問看護の方は看護師の資格も持ってはるんですよね。
はい、そうです
ね。だから訪問看護。
そういうことよね。
介護士さんというのは看護師さんの資格持ってはるんですね。
そうですね。
だからもっと言うと看護師さんができる、まあ、お仕事いっぱいありますよね。その一部が介護の方もできるんですか。その治療ってことはもちろんできないと思うんですけど、
ね、
例えばご飯食べてまるでちょっとスプーンで口に持っていってあげたり、
うんうん、そうです、介護さんはね、
でも看護師さんは点滴できたりとかしますけど、
はい
はい、介護師さんはそんなんできませんからね、
はい、
だから大きく言うと看護師さんの方が圧倒的に、まあ、いろいろできることが多い。
そういうことですよね。
その中の、まあ、一部できる範囲を介護士さんの方にやっていただくという理解で大丈夫ですか。
いろいろ法律的なことがあ
るんですよね。
できることできないこと、
はい、だからその辺の違いだけちょっと頭にね皆さん入れとかれると、はいはい、あこれからあ介護士さん看護師さん、あ違いはこういうことやなって、まず
そうですね、はい、
で今回は訪問看護ということでこのデイサービスというのもまたありますけど、
は
い、またちょっと違うんですか。
はい、そうですね。デイサービスっていうのは利用者さんが通所してそのデイサービスに行くんですが、
はい、
訪問看護っていうのは自宅に伺ってさせていただいております、う
ん
う
ん、
で看護師っていうのはもともと医師の指示のもとに看護が行われますので、うん、はい、具体的な訪問看護の内容としましては、うん、お家に伺って健康状態の観察、はい、あと病状悪化を早期発見、
はい、
で入浴とか清潔援助ですね、
はい、
でお食事の援助、うん、排泄の援助、であとご自宅での療養生活の相談とかアドバイス、
はい、
でリハビリテーション、
はい、
で点滴注射などの医療処置、
はい、
で医療機器の管理ですね、人工呼吸器とかつけておられる方も見ています、はいはい、であと痛み の軽減などのお薬の管理、
はい、
で緊急時の対応などさまざまなことを主治医、ケアマネージャー、薬剤師さん、はい、歯科医師さんなどと連携して利用者と向き合っております、
はいね、
つまり、まあ、訪問看護ということはこれだけいろいろやっていただける
わけです
よね、はい、やっていただく方にしたらすごく助かると思うんですが、
う
ん
う
ん、
本当そう思
います。実際どうですかね、その現場ではどんな、まあ、声というか感想なんか聞かれてますか。
はい、病気や障害があっても住み慣れた家で暮らしたいとか、うん、人生の最後を自宅で迎えたいと望まれる方が増えてきています。それでも家族だけで介護や医療的なケアができるんだろうかとか、うん、一人暮らしだけど大丈夫だろうかとか不安に思われる方も多いと思います、
はい、
そんな時に頼りになるのが訪問看護だと思います、
うん、はい、
訪問看護の強みとしまして、はい、地域で暮らす方々に関係職種と協力し合って一人一人に必要な支援が行えるところです、
うん、
住み慣れた地域で障害や病気があっても暮らし続けたいという思い、こういう時にご相談ください。
ぜひね、皆さん ね、
本当
ね、こう言われるとね、ああ、うん、そうなんだと思うんですけど、なかなかちょっとこうね、はい、時間経ってしまうとどんなこと言うてはったかいななんてね思われる方多いと思うんですが、実際この訪問看護の、まあ、現状ですけども、
はい、
まあ、これ年月ともにいろいろ状況も変わってくると思うんですが、最近の特徴というのはございますか。
はい、近年では医療面でサポートの必要性の高い方が増加してきております。あ、はい、病院日数、はい、入院日数の短縮とか、うん、そういうこと で、
ね、
はい、早くに退院させられるって失礼なんですが、
はい
はい、そういった方が増えておりますので、はい、利用者のニーズは多様化してきています、
はい、
でそこで在宅での看取りを希望される方も増えてきております、うん、おります、
はい
はい、当ステーションでは月に 2,3 件で年間で、まあ、25件から30件ぐらいの在宅看取りを行っております、
はい、
で在宅看取りにおいては利用者だけでなくってご家族への支援も重要になってきていまして、うん、
そうです
ね、はい、日々変化する病状に応じてケアを行ってご家族に現状を伝えていきます、
うん、はい、
そして、精神的にも身体的にも支えていく必要があります、
はい、
でもちろん訪問看護だけでは支援することはできませんので、主治医、ケアマネージャー、ヘルパー、うん、薬剤師などと連携を図りながら病状変化を見逃さずに必要な時に必要なサービスの導入を進めていきます、
はい、ということでね、皆さん、うん、いやもう頼られたらいいと思います、僕はね。
本当ですよね。
どうでしょう、今までやってこられて何かエピソード、印象深いエピソードでございますか。
はい、私の訪問看護歴20年ぐらいなんですけれども、
はい、
まあ、この長い経験の中で心に残る事例がいくつかありまして、まあ、最近在宅で看取った方なんですけれども、はい、ご自分で最後の過ごし方を決められた方をご紹介したいと思います、はい、アルツハイマー型の認知症でだんだんと食事が食べにくくなってきた80歳の男性 A さんのお話なんですが、
はい、
A さんは飲み込みを失敗して誤嚥性肺炎になり入院されていました、
はい
はい、入院治療でよくはなるんですけれども、うん、食事を食べるとまた誤嚥性肺炎になってしまうので、うん、医師から胃ろうを作ってはどうかっていうふうに勧められました、
はい、
よくね誤嚥性肺炎、
はいはい、
食べ物がこう肺の方に行ってね、うん、そこからまあ、そういう肺炎ということなんで、もうこれ結構怖いって聞いたんですけど、
そうですよね、
そこでお医者さんが胃ろうっていうふうに回して、うん、
はい、
これどういうことですか。
口から食事が取れない方、
はい、
食べてもむせ込んで肺炎などを起こしやすい方に、うんうん、お腹に穴を開けて管を通して、うんうん、直接胃に栄養を入れる栄養投与の方法になります、
うんうん、はい、
まあ、手術が必要なんですけれど最近では一般的な対象になってきています、
うんうん、でこれ実際どうされたんですか、この
A さんは。
はい、A さんは生きていくための栄養摂取の方法が口から摂取するのか、うん、胃には穴を開けて直接栄養剤入れるのかということを選択することになったんです、
はい、
で家族は少しでも長く生きてほしいということでしたが、うん、
はい、
A さん自身はもう食べられなくなったら命は終わりだということで胃ろうを拒否されました、
はい、はい、
そうですか、ご本人がそういうのをおっしゃった
んです、ね、そうなんです
ね、
はいはい、で退院されてから少しずつですが口から栄養を取っておられて、はい、住み慣れた自宅に戻って奥さんの料理を堪能されてとても幸せそうでした。はい、ところが誤嚥性肺炎は避けられず咳込んで苦しくなったり発熱することもありました、
うん、
でも入院はしたくないということで、うんうん、近くのかかりつけのお医者さんに往診をしてもらって、うん、在宅でできる治療を行っておりました、
うん、はい、
これね、まあ、ご家族とご本人さんの思いっていうのはね、やっぱご本人さんの思い一番大切に、
ね、
まあ、してあげたいなと思うんですが、でこの後この A さんその後どうされたんですか。
はい、徐々に認知症が進んで、はい、食べる量も減って、うん、痩せてこられてっていうことになったんですけれども、はい、その時にかかりつけの先生から、はい、口から取れる栄養が十分じゃなくなってきているので、うん、点滴しましょうかというふうに、ね、はい、提案されました、うん、はい、それでも A さんはそれも拒否されて、
う
ん、自然に任せたいというふうにおっしゃいました、うん、
はい、
だんだんと衰弱してくる A さんを見ている家族っていうのはとても辛かったと思うんですけれども、うん、ね、A さんが自分で決めたことだからということで、うん、A さんの意思に従って今家族ができることを精一杯実行されていたと思います、
はい
はい、で A さんはご自宅で亡くなったんですけれども、うん、その後もご家族はいい人生だったと思います、うんうん、一生懸命働いて自分で建てたこの家で亡くなることができて幸せだったと思いますっていうふうにおっしゃっておりました。
だから A さんの思いにご家族の方が寄り添えて、
う
ん、
そうですね、
それがやっぱり一番結果幸せやっていうふうに思われたということですよ、
はい、
ガノさんはどうでした、その現場っていうか、
ね、そうですね、うん、認知症があるからといって本人の意見を聞かずに、うん、まあ、治療方針を決めたりするケースがあると思うんですけれども、
はい、
残された時間をどこでどのように過ごすのかということはまず本人の意思を聞いてほしいなというふうに思います。うん、 そうですね、でそれから家族で話し合って決定すればいいのかなと思います。
うん、はい、
まずやっぱお話、うん、まあ、コミュニケーションとって、
そうですね、
やっぱりご本人さんの思いを一番大切にしてあげてほしいということですけど、うん、
はい、
はい、どうでしょう旦那さん、最後にラジオ機の皆さんに一言ございますか。
そうですね、はい、自分が死ぬっていうことを考えるのはとても難しいことだとは思いますけれども、とても大切なことだと思いますので、その時のことをぼんやりといいのでも考えておいてもらって、うん、そして家族で死について話し合う機会を持っていただけたらいいかなというふうに思います。
はい、
ね、
本当ですね、
いや本当に、はい、死に方っていうね、うん、残酷な言い方やけど、はい、人間みなね、うん、このように生を受けて出てきて、はい、いずれ亡くなるで生まれる時はみんなにわーっとねおめでとうって、やっぱり亡くなっていく時もね、まあおめでとうはおかしいけど、やっぱりその人が幸せでなんか一番納得した亡くなり方っていうのはすごい大切やな思うんで、まあ特に認知症やとねご本人自体は考えにくいかも分かりませんから、そうなる前にご家族とそういう話されておくのはすごく大切やな思いますね。
はい、
今日はどうも
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は一般社団法人京都府訪問看護看護ステーション協議会副会長の壇野和美さんにお話を伺いました。
笑福亭公平のほっかほかラジオ、今日の天気は最高です。よう見た雨かな、あ曇りかな、あどれかはめといて。
はんなり京都、KBS 京都ラジオ